ニコデモの経験から学ぶ話、池宮義弘。
さて、今日はですね、皆様とご一緒に、ニコデモの経験から学ぶということでですね、もちろんこのニコデモのそのイエス様との対談に関して皆さんよくご存知なんですけれども、このことについて今日ちょっともう一度ですね、瞑想してみたいなと思うんです。ニコデモのことはよく皆さんご存知だとは思いますが、もう一度ですね、どういう人だったのか考えてみたいと思います。ニコデモはですね、国民の中で非常に高い地位を占めておりました。そして彼は高い教育を受けて才能に満ち溢れて、そして国民議会の名誉ある議員でもあったわけですね。まあ彼は金持ちで、そして学があってですね、そして人々からは尊敬されている、そういう立場だったんですね。で、しかし彼はですね、なぜかナザレ人イエスをですね、その人に心を惹かれてたっていうんです。このイエスが語られるこの言葉、この言葉にですね、非常に強い印象を受けて、この素晴らしい真理をもっと学びたいと彼は思っていたようです。そして、ちょうどその頃ですね、イエス様はこの商売と強盗の巣と化してしまっていた神の宮をですね、お清めになりました。彼はそれを見てたんですね。しかしですね、このキリストのその行為、権威を行使したその行為によってですね、祭司や役人たちの間に、この断固とした憎悪心が芽生えてきたんですね。何の権威によってこの人はこういうことをするのか。まあ、そういうふうにですね、思い始めたんです。彼らはですね、このみすぼらしいガリラヤの一教師が、この大胆な行為をする、その行為をですね、許すことができなかった。そして、祭司や役人たちは、そのイエス様のこの働きをですね、どうにかしてやめさせたいというふうに考えたんですね。まあ、しかし、この祭司たちのこの考えをですね、この目的を、みんなのものが、すべてのものが賛成したわけではなかったんですね。もうこんなにもはっきり、この聖霊の働きによってですね、聖霊のに動かされて、その神の権威を用いてですね、行動している、その人に対して、反対するということを恐れた人たちも何人かいたと言われています。昔の預言者が、イスラエルの指導者たちに向かってですね、その罪を検跡したときに、その預言者たちが殺されていったことを彼らは覚えていました。そしてユダヤ人が異教国民に支配されているのは、神の検跡を頑固に拒んでいたからだということも彼らは知ってたんですね。そして彼らはですね、イエス様に対して、このどうにかこの働きをやめさせようというこの策略を巡らすことによって、父祖たちが犯した罪ですね、同じ道をたどって国民にまた災害が、災難が降りかかってくるのではないだろうかと言って恐れたんですね。そして、そういう恐れを抱いた者の中に、この二個目デモがいたんです。その一人だったんですね。まあ、それでもですね、この二個デモはですね、民衆の面前で公然とイエス様とお会いしてお話しするという勇気はまだありませんでした。そのことは躊躇してたんですね。この地位と権力のあるこのサンヒドリンのこの議員が、名も知れていない一階のこの教師にですね、この共鳴共感するということが人に知れたらなば、不面目であるという思いがあったんですね。このことがサンヒドリンのその議員たちに知られてしまったら、嘲笑されるのではないか、 非難されるのではないかと彼は恐れてたんですね。結局ニコデモはその考えのもとで、密かにイエス様と会うことを決心しました。そしてイエス様とお会いしたときに、このニコデモはですね、イエス様に対してこういうふうにして、こういう言葉をですね語って、まあ会話をし始めました。これがヨハネによる福音書の、3章の2節に書かれていますけれども、まあ、この物語はヨハネによる福音書の3章に書かれていますが、その2節に、先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないなら、あなたがなさっておられるような印は誰にもできません。と言ってですね、話し始めたんです。これはある意味この世の中一般、初対面の人に対して何かしらのこの好意を得ようとしてですね、その人を褒めるというですね、そういう立場でありました。ですからイエス様のことを、あなたは素晴らしい教師ですと言って褒めたたえたわけですよね。まあこれはごく一般的に、このどうにかこう好意を持ってもらおう、あるいは自分のことを信用してもらおうと思って、こうやる、そういうまあ、手法なわけなんですね。ニコデモもこの手法を使ったわけです。しかし、イエス様はそのことを全く無視されて、そのことをお認めにならずに、そして、ニコデモに必要な根本的なことを話しされるんですね。いきなり。そのことが3節に書かれています。失礼しました。ないですね、失礼しました。ヨハネの福音書の 3章の3節にですね、こう書かれています。ごめんなさい、ちょっと、入れ忘れてしまいました。よくよくあなたに言っておく、誰でも新しく生まれなければ神の 国を見ることはできない。よくよくあなた方に言っておく、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと、イエス様は、ニコデモに単刀直入にですね、何の挨拶もなく、この挨拶に答えるでもなく、なんて言いましょう、本論に入っていったんですね。面白いですね。ニコデモはですね、イエス様と議論しようとやってきたんですけれども、イエス様はですね、この、そういうものには応じずに、この真理の根本原則、なるものが何であるかということをニコデモに知らせたんです。各時代の希望にこのように書いてあります。主はニコデモにこう言われた。あなたにとって必要なのは、理論的な知識よりもむしろ霊的な生まれ変わりである。あなたは好奇心を満足させるより、新しい心を持つ必要がある。あなたは天の事物を理解できる前に、上からの新しい命を受けなくてはならない。この変化が起こって、一切のことが新しくなるまでは、私の権威や私の使命について私と議論しても、その結果はあなたにとって救いの益とはならない。とですね、おっしゃったんです。ニコデモはですね、このバプテスマのヨハネが、この悔い改めを、天国は近づいたというメッセージをですね、語っているのを、そしてこの悔い改めとバプテスマを説いて、また聖霊によってバプテスマを授ける方が後からいらっしゃるということをこう伝えている、そのことをですね、その教えをですね、聞いていました。ですから、ユダヤ人の中に、この、冷静、悔い改める、心が生まれ変わるという、この問題に関する冷静がですね、欠けているということをよく知ってたっていうんですね。自分もそういうふうに感じていたって。でもですね、なぜか、バプテスマのヨハネの、この鋭いメッセージではありますが、ニコデモの心にですね、罪の自覚を生じさせなかったっていうんですね。なぜでしょうか。ユダヤ人に冷静の足りなさを感じていたにもかかわらず、自分自身は罪の自覚はなかったっていうんですね。まあ、実は、ニコデモは、 厳格なパリサイ人で、自分の善行を誇っていた人物です。彼は慈善心、あるいはですね、この宮の奉仕を維持するために惜しまず献金するというね、そういうことによって、もう世間から、人々から尊敬されていた人でした。だから彼自身もですね、そういう行為のゆえに、自分は恵みに欲するのは当たり前だと、完全に神様は私を救ってくださるというふうに思ってたようです。そういうニコデモに対してですね、イエス様は、あなたは生まれ変わる必要がありますよと言ったんですね。当時この生まれ変わるというこの言葉はですね、そんなに珍しい言葉ではなかったようです。異教の民がですね、イスラエルのこの信仰にこの改宗していくときに、まあ生まれ変わるというそういう言葉をですね、使っていたようです。ですから、そんなに真新しい言葉ではなかった。ニコデモにとってですね、なかったんです。でも、ニコデモはですね、結局、自分はイスラエル人として生まれてきて、そしてそのおかげでですね、イスラエル人であるというおかげで、自分は必ず神の御国に入るものと考えていたそうなんですね。ですから、自分が変化する必要があると思っていなかったわけです。彼がバプテスマのヨハネのメッセージを聞いたときに、罪の自覚が生じなかったはこの、生じなかったのはこのためです。自分は救われていると思ってたから。だからですね、救い主の生まれ変わる必要があるという言葉にですね、驚いたんですね。彼はその言葉にぴったりと自分自身にこの当てはまってるということ、当てはめられてしまったということに驚いたんです。自分は当然救われる人だと思っているのに、あなたは生まれ変わらなければ天国に入れませんよと言われたようなものですよね。そうすると、この滅びてしまう存在としてぴったり当てはめられてしまったそのことに対してですね、びっくりしたんです。まあ、苛立ちを見せたと言いましょうかね。パリサイ人、彼パリサイ人ですね。パリサイ人としての誇りが、この真理を求める者としての正直な願いと戦ってたって言うんです。心の中で。ニコデモの心の中で。わかりますね。私たちにもそういう経験があると思います。そして彼はですね、心の中で、どうしてこのキリストはですね、イスラエルの司としての彼の立場を尊敬しないで、自分にこんな話し方をされるのかということでですね、イラついたっていうんですね。どうでしょう。地位が高かった。みんなに認められていた。それなりの信任を得てたんです。なのにその人に対してですね、イエス様は、あなたは悔い改めないと滅びますよと。まあ、端的に言えばそういうことを伝えたわけです。もちろん、そんなね、配慮のない言い方はしなかったんだと思いますが、言いたいことはそういうことだ。そのままではあなたは救われない。彼は平常心を失ったんですね。驚いてしまって。そして、おそらく怒りの思いもあってですね、平常心を失ってしまった。そこで彼はですね、皮肉のこもった言葉でこのように言いました。あ、ここに出てきましたね。ちょっと入れ違いだったんですね。イエス様の語られた言葉ですね。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることができない。これを言われた、ニコデモはですね。あ、ちょっとこれはですね。すいません。聖句がちょっと入れ替わったりしてまして、編集がうまくいってませんでした。すいません。こう言ったんです。ヨハネによる福音書3章の4節になりますけれども、人は年を取ってから生まれることがどうしてできますか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうかと。 皮肉を込めて言ったんですね。まあ、これがですね、まあ、人間の性質なんでしょうか。これは各時代の希望という本の201ページに書かれている言葉なんですが、彼は他の多くの人々と同じように、ニコデモはですね、他の多くの人たちと同じように、鋭い真理が良心に訴えられると、生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れないということを表した。これはニコデモだけじゃない。ほとんどの人がそうなんです。彼が指摘されたと同じようなことを個人的にもし私が指摘されたら おそらくニコデモと同じようなことをしたんだと思います。そうなんです。人はですね、自分の弱さや罪が指摘されたら面白くないんです。怒るんですよ。だから素直に受け止められなくて皮肉っぽくいろいろこう言い返してしまうわけ、言い訳をするわけです。ニコデモも同じだった。彼のうちには霊的事物に応ずる何者もない。なぜなら霊的事物は霊的に判断されるからである。結局我々が反射的に、こう、なんていうんですか、何かを言われて反射的に出てくることというのは肉のものですね。霊のものではない。生まれながらの悪い性質が出てくるんですよ。反射的にですよ。そしてそのままそれを出してしまうと問題が複雑になってくるわけですよね。この例外に漏れず、ニコデモは自分の思いを表に出したと。でもイエス様はそういうことはもうすでに、もともとそういうことを性質、人間の性質がそういうものであることをご存知ですよね。で、彼のまあ、いわゆる、まあ、反論と言いましょうか。皮肉っぽく言ったそのことには一切答えないでですね。イエス様はさらに真理を語るんですね。そこで、この言葉ですね。イエスは言葉を続けて、肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊である、と言われた。心は生まれながらにして悪く、誰が汚れた者のうちから清いものを出すことができようか一人もないのである。こういうことをですね、続けて語り出したんです。ちょっと横道にそれますけども、赤い文字で書かれている、心は生まれながらにして悪くって書いてある。ですけれども、クリスチャンの中では、おそらく意外と多くの人がですね、生まれながらにして、罪人であるという理解を持ってないかもしれません。なぜかと言いますと、聖書の中にですね、罪の定義として、罪は不法であると書いてあって、つまり罪を犯すということによって罪とされると書かれているんですね。ですからそれを根拠にして、自分の意思で罪を犯した時から罪人とされると理解している人も多いのではないでしょうか。しかしここで完全にそれを否定しているんですね。心は生まれながらにして悪い。この呼ぶ記に書いている言葉ら、誰が汚れた者のうちから清いものを出すことができようか、一人もいないって書いてあるんですけども、この汚れた者というのは人の心のことですよね。ここから出てくるものは、いいものは一つもないそうです。その続きになりますけれども、どんな人間の発明によっても、罪を犯している魂を救う道を見出すことはできない。肉の思いは神に適するからである。すなわちそれは神の律法に従わず、否従い得ないのである。悪い思い、すなわち、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、そしりは心の中から出てくるのである。と書いてある。で、これをですね、その罪から、まあ、救う発明をする人は、まあ、いない。何か発明したものがあったとしても、それは人を救うことができない。イエス様はですね、続けてこういうことを言うんです。よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊から生まれなければ神の国に入ることはできない。この水と霊からっていうこの言葉、このことに関してニコデモはですね、そのことを知っていました。つまり、水のバプテスマと 聖霊とによって心が新たにされることを言ってるんだなということを彼はすぐに悟ったんですね。そして自分の目の前に立っている人は、確かにバプテスマのヨハネが聖霊によってバプテスマを授ける方が来るよと言ったその人であるということですね。彼は理解したんですね。しかし皆さん、ちょっと話戻しますけども、罪が指摘されたとき、誰でもそれに対してちょっとカチッと来るわけです。なんか弱みを、自分の弱みと言いますかね、をこういうものを人に見せたくないもんですから、なんかこう、プライドが傷つけられると言いますか、そういうことがあるために人はですね、自分の悪さが指摘されたら、あ、そうなんです、自分はそうなんですよって言える人は少ないですよね。どうでしょうか。ニコデモはちょっとイラッときたわけですよ。ですから皮肉っぽく言い返したんですけども、その後からイエス様が真理をこう、とうとうと述べているときに、それを聞きながら、彼は、だんだんと嫌な思いをしなくなってきたんです。自分のこの罪深さを指摘されてるんですけれども、なぜか知りませんが、不面目な思いはしなかったと、霊界の書は書いてあるんですね。彼の心の中に聖霊が働いていた。そして、イエス・キリストご自身が彼の目の前にいてですね、それを導いていたわけですよね。最初は反発心と言いましょうか。プライドが傷つけられた思いがして、皮肉っぽく言いましたが、その後からは、イエス様が言う一つ一つのことが全て自分に当てはまっていることを認めていったんですね。ここではですね、こういうことが書いてあります。流れが清くなるには、心の泉が清められなければならない。自分で、律法を守る行為によって天国に入ろうとする者は不可能なことを試みているのである。律法的な宗教経験の形だけを持っている者には安全がない。クリスチャンの生活は古いものを修正したり改良したりすることではなく、性質が生まれ変わることである。自我と罪に対する死があり、全く新しい命がある。この変化は聖霊の効果的な働きによってのみ行われる。先ほど人間が発明するもので人を救うものは一つもないということが出てきましたけれども、ここで、では誰がその人の心を変えることができるのかということに対して答えてくれています。性質が生まれ変わること、これはですね、聖霊の効果的な働きによってのみ行われると書いてある。この性質が生まれ変わるということ、なんて言いますか、わかりやすい言葉だとは思うんですが、自分の良くない性質が変わるということね。これ、ちょっと神学的な言葉でこのことをこう考えるならば、完全になるという意味です。よく神学論争ありますよね。その中で完全論だの何だのっていろんなことをこう言ってきますけれども、完全という言葉は自分の性質が良い方に生まれ変わることなんですよ。イエス様はそのことをここで伝えている。人間の心はですね、変わらないといけない。変わらないままだったら滅びるしかない。これをニコデモに伝えたんです。そしてこの物語を通して私たちに伝えているんです。私たちの心が生まれ変わらない限り滅びますよとメッセージを出しているんですね。そしてこの変化は聖霊によってしかなされないということをですね、我々しっかり覚えておくべきだと思うんですね。ニコデモはですね、善行、献金をたくさん、彼は地位が高かったですから、おそらく裕福でしたから、たくさん献金したんだと思います。誰よりも、もしかしたら。そして、みんなが認めるほどに善行、何をしたかは具体的にはわかりませんが、みんなが認める何か良いことをしていたに違いないんです。だから救われると思ってた、彼は。全然違う。我々は、一方的に神の恵みによって救われる。そのことを認めて受け入れてそうしてくださいという人にそれを実現してくださるというのが福音なんですね。その後、神髄をニコデモは長年、いわゆるその指導者であり、その偉い地位にいて、その 神の民の一員でありながら理解してなかった。戻しますけども、生まれ変わるっていう性質が生まれ変わる、これ完全という意味です。完全になるということです。不完全だったものが完全になるということです。よく神学の教で再臨の前に、あるいは再臨の時に完全になるとかっていう話が出てきますが、ここではイエス様はこの地上において、まあ後から少し出てきますけど、地上において心が変わるという経験をしなかったら、あなた方は天国のあるものは見ることできないと言ってるんですね。で、これを単純に捉えるとですね、我々は再臨が来る前、この地上の経験において、このことを理解して受け入れて聖霊によって変えてもらわなければ、栄光の王国、栄光のイエス・キリストの姿を見ることできないということなんです。わかりですか？これ神学論争じゃないんですけど、そういう意味なんです。我々の心がイエス様がおいでになる前、しかもイエス様が天において死聖所で私たちの取りなしの働きをしている間に、心が完成、生まれ変わらされなければ、我々は神の国を見ることができないって言うんです。そういう真理なんです。この言葉は。そういう意味合いなんですね。まあもちろん、この時代に語られたこの言葉は、直接その最後の時代のことを言ってるわけじゃないんですが、実は完全という言葉もですね、二通りあるようで、まあこんな風に神学者は言いますね。相対的な完全とか、あともう一つは絶対的な完全という、まあ難しいんですが、そういう言葉を使います。相対的な完全というのは、我々みんな欠点があって、いろんな弱さありますね。そして罪もいろいろ犯します。そして、例えば私自身が盗む癖があって、そういう罪を犯しているならば、盗むということに対して勝利しないといけない。そしてその盗むという行為を完全に捨て去らないといけないんですよね。で、我々がそれを決心して、神様に助けをいただいて、もう盗まなくなった。それを生まれ変わったというんです。あるいは、この罪に対して彼は清められた、完全になったという表現してもいいかもしれない。で、このことを、まだいろんな罪を持ってますから全然完全じゃないんですが、この点に関しては勝利できた。一歩前進ですね。清めの一歩前進です。この状態をですね、この時点において、この信仰生活のこの時点において、この人は自分の知ってる限り罪を悔い改めて、罪を犯さなくなったので、完全になりましたと見ることができるんです。神様はそうしてですね、受け止めてくださる。で、こういうことを、まあ、もっと説明が必要なんだと思いますが、相対的な完全、もう全く清められて罪がない状態になったということから比べれば、いろいろたくさんの罪を抱えていますので完全とは言えませんが、この一つの問題に関しては勝利した、完成されたということが言えるわけです。でも性質そのものはまだ変えられてないですよね。ですから絶対的な完全というのは、一つ一つの罪に勝利するということだけじゃなくて、もう二度と罪を犯さないという、罪を犯す性質そのものがなくなって消し去られて、イエス様がですね、この地上を作られてアダムを作った時に、罪のない状態で作られたと同じような性質にまで清められるんですね。で、このことを絶対的な完全と言ってるわけです。これ何て言いましょうか。神学論争をするための材料ではないんですが、神学者が言ってることっていうのは、単純化すればそう、こういうことなんです。自分の性質が変わること。これを言ってるんです。それが成し遂げられるのは再臨の前なのか、再臨の時なのかって議論してますけれども、イエス様はこの地上で生まれ変わらないといけないと言ってます。ニコデモ、話は戻りますが、ニコデモはまだ迷ってました。こういう話を真理が聞かされて、指摘、自分の足りないところを指摘されてるんですが、嫌な思いはだんだんしなくなって聞き入ってたんですね。でもまだ迷ってました。そこでイエス様は続けてこういうことを言います。ヨハネ3章の8節で、風は思いのままに吹く。 あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかは知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。まあ、このようにおっしゃったわけですね。確かに、この風は、まあ、この木々の梢、枝をですね、揺らして音を立てますね。そして葉や草をさらさらとこう鳴らすんですが、目では何にも風そのものは見えないですよね。揺れてるのは木々であって、花であって、草であって、風そのものは見えない。でも風が通り過ぎていくときにですね、風が通ったんだということは誰にでもわかる。ですから、この心に働く精霊の働きもこれと同じなんですよと、イエス様は教えたわけです。この風のようにですね、この目に見えない力によって、キリストは絶えずこの心に、精霊もですね、絶えずその心に働きかけておられます。ですから、おそらく経験としては少しずつ、この本人が気づかないうちに、少しずつ人の心は変えられていくんだと思います。もちろん何かのきっかけでですね、一気に変えられる人もいると思います。それはその個人によって違うのでしょうけれども、この魂がですね、イエス・キリストに引きつけられるというですね、このニコデモのように、ニコデモは最初、カチンと来て、イラッと来たので、なんでそんなことがあり得ますかと言ったんですが、一つ一つ受け入れられるようになってきたんです。それは聖霊が働いた証拠だった。ですからこの聖霊がですね、この魂に働きかけるときに、キリストへと引きつけられると言いましょうか。そういう印象がですね、与えられて、イエス様にこう引きつけられていく、そういう経験をするはずなんです。で、この、そういう印象というのは、この、イエス様についてこう、瞑想してみたり、聖書を読んでみたり、それから、あるいは、こういう、礼拝のお話を聞いたりですね、人との交わりの中で、証を聞くたびに、そういうもの、印象が植え付けられていくのかなと思うんですが、それでもですね、聖霊が直接その人の心に語りかけることがあるわけです。その時、突然にですね、魂は喜びを感じて、その自分の心に働きかける御霊に、聖霊にですね、反応するわけです。で、多くの人はそういう、まあ、現象といいますか、そういう状態をですね、突然の改心だと思うわけです。ですけれども、実際そうではない。少しずつ聖霊が感化を与えていった結果、受け入れたんです。各社での希望にもこう書いてありますね。風自体は目に見えないが、風によって生じる結果は見たり感じたりすることができる。同じように魂に対する、御霊の働きは、その救いの力を感じた人のすべての行為に現れる。神の御霊が心を占領されるとき、それは生活を生まれ変わらせる。罪の思いは退けられ、悪い行為は放棄され、愛と謙遜と平安が怒りと妬みと争いに入れ替わる。喜びが悲しみに入れ替わり、顔には天の光が反映する。祝福は信仰によって魂が神に屈服するときに与えられる。そのとき、人間の目で見ることのできない力が神の形にかたどって新しい人間を創造する。自分の心、あるいは人の心もそうなんですけども、人間が変えることはできないんですね。なぜ人の心が変わるか。それは、聖霊が働くからなんだそうです。そして、その感化に、を受け入れて、その働きを受け入れて、身を委ねるときに、神様はですね、神の形にかたどって新しい人間をそこに作るって、新しい心、 そう言ってんですね。なんか今ここちょっと欠けてるところがあるから、そこにちょっと足して、色塗って、ということではない。新しく作り変えるって。すごいことですね。ニコデモ、救い主とのこの会話によってですね、このニコデモの心に光が差してきました。彼は全然違った、見当違いな理解や考え方を持ってた。ですけども、この話を聞いていったときにですね、彼の心に光が差してきたっていうんです。それでも、まだ彼は十分に理解しないで、またこんなこと言うんです。どうしてそんなことがあり得ましょうかってまた言うんですね。それに対してイエス様はこう答えました。あなたはイスラエルの教師でありながら、これぐらいのことがわからないのかと言ったんですね。カチンとくるでしょうね、おそらく。でも、ニコデモはこの時は来なかったんですよ。自分の足りないことを分かってました。分かり始めてました。私たちだったらどうでしょうね。さらにですね、イエス様はこんな話をし始めます。地上におけるご自分の使命は、この世の王国を建てることではなくて、霊的王国を建てることだということをですね、説明するんです。そしたらですね、ニコデモは、そのことが理解できなくて困惑するんですね。それをご覧になってイエス様はですね、こんなふうに言うんです。私が地上のことを語っているのに、あなたが信じないならば、天上のことを語った場合、どうしてそれを信じるだろうか、と付け加えた。イエス様ね、地上でできることを話してるんです。この地上で成し遂げられることを話してるんですね、今。ニコデモに話してる。このことがもし理解できないなら、天上のことはわからないって言ったんです。最後にちょっと言いたかったんですが、ここでも言っときます。このニコデモの立場、考えてみてください。ニコデモはね、このユダヤ人の中でも、なんて言いましょう、地位の高い人だったんですね。指導者でした。ですから、他のこの民をリードする、あるいは教える立場ですよね。その彼がですね、全く見当違いな理解をしてたんです。イエス様はそれを指摘してる。このことを我々に当てはめて考えるときに、長年教会に来ていながらも、この生まれ変わるということについてまだ理解できない人がいるんじゃないでしょうか。いやいやいや、ほとんどそうかもしれない。字面だけは読んで、なんとなく分かった風ではあります。でも、本当の意味での改心、心の変化っていうのを経験していない人が多いんじゃないでしょうか。だから教会の中に不和があったり、争いがあったり、いがみあったり、いろいろ出てくるんじゃないでしょうかね。であれば、このニコデモは私自身だと考えるべきなんですね。ですから、こういうふうにちょっと、話してみたいと思います。ニコデモ、これを私自身と考えて、もし、私自身が、人の心に働く恵みを例示したキリストの教えを信じることができないならば、心が変えられるというこの問題ですよ。これを信じることができないならば、天の栄光の王国がどういうものかをどうして理解することができるでしょうか。私は、あるいは私たちは、地上におけるキリストの働きの性質を認識しないならば、天におけるキリストの働きを理解することはできないんじゃないでしょうか。イエス様はですね、ニコデモにこの地上で成し遂げられることを教えてたんです。でもそのことすら理解できなかった。我々もそうかもしれませんよ。我々がいろんな議論をしているときに見当違いなことをしているかもしれない。 我々はですね、我々が救われる理由は、何か良いことをした、教会にいつも来ている、安息日を守っている、何をした、これをした、ではないということなんですね。みんなに見られて、あの人は本当に勤勉だね、あの人はすごく真面目ですね、いいことしてますね、っていうことが、救いの根拠ではない。我々が罪人であるということを認めて、決して自分は、神の国に入ることができないような状態であるということを認めた人たちが、イエス様にすがってですよ、キリストの流された血、これによって私たちは許されるということを信じて、そうしてくださいという人たちの心にですね、働きかけて変化させてくださる。そのことによって、その恵みによって我々は救われていくわけです。何かした功績が自分たちにあるわけじゃないんです。功績を持っておられるのはイエス様だけ。イエス様が人類の身代わりとして死んだというね、その血のおかげで、そしてそのことを私たちがその通りありがとうございます。なおかつ自分たちが罪を犯し続けているために、なおも苦しみを与えている、あの十字架だけじゃなく、天に行ってまでも、天の至聖所において今取り出しておられるわけですが、天の至聖所に行ってまでもなおも罪の重に負わせてしまっている現実を申し訳ありませんという人たちに、最後私たちの心の罪の性質そのものをですね、取り除いて神の形を植え付けてくださるっていうんです。それが完全っていうんです。品性完成です。これを地上で成し遂げるっていうんですよ。イエス様はそのことを教えてた。そうです。ユダヤ人はですね、イエス様が宮清めの時にこの彼らを追い出した時、その時彼らはですね、自分たちはアブラハムの子であると主張してたんです。ですけども彼らはキリストのうちにこの表されたこの神の栄光ですね、権威に耐えることができなくて、一目散に逃げ去ってしまった。そのことによって彼らは自分たちが、神の宮の奉仕に預かるのにふさわしくないものであるということを表してしまった。証ししてしまったんですね。神の宮に仕えるものは清くないといけないんですね。ですけども彼らは汚れてた。その心の状態があの宮であったわけですね。逃げ去った。つまり神の栄光に耐えられない罪深いものであることを自覚しないために、彼らはですね、逃げ去るしかなかった。そういう彼らの大きな必要は何だったかというと、それはキリストがニコデモにこの説明された変化、心の変化だった。すなわち霊的な神聖であり、罪からの清め、そして知識と清潔と新たにされること。持ってる知識もね、間違ってたんです。それが改められることが彼らには必要だったって、霊感の書は語ってます。ということは、これらの経験は誰のために書き残されたんですか？イスラエルの当時の人たちに対して言ってるんですが、それが書き残された理由は何でしょうか？我々が学ぶためですよね。あなた方も彼らと一緒ですよと、イエス様は言ってるわけです。だからあなた方はこの経験から学びなさいと言って、ヨハネの福音書の3章に書き残してあるわけです。この清めや生まれ変わりということに対してですね、イスラエルがこの盲目的、十分な理解を持ってなかったということはね、非常に明らかです。例えば、イザヤ書64章の 6節には、まあ、これ旧約聖書ですよね。彼らは旧約聖書をよく読んでました。ですけども理解してなかったことがここに書かれて、我々は皆、汚れた人のようになり、我々の正しい行いはことごとく汚れた衣のようであると言いました。これはどういうことかというと、人間がどんなに良かれと思ってやってることでも、汚れてるということなんです。罪人のすること、そこから出てくるものは、たとえ善行であろうと汚れてるって言うんです。これは、 なんて言いましょう、真面目にそのことをしている人たち、しかもその真理を十分理解していない人たちにとっては、面白くない言葉ですね。真面目に、誠実にやってるのに、それが認められないっていうわけです。それが人間のプライドですよね。でもそれを打ち砕いて、唯一神様がお認めになるのはイエス・キリストの流された血だけなんです。人間の功績ではない。人間の良い行いであってもダメなんですよ。これも神の前には清くないんです。すごいですね。このレベルがどれだけのものかわかりますか？想像つかないんです。理解できないんですよ。良いことしてるのに清くないって言われるんですから。続けてダビデもこう言いました。詩篇の51編。神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてくださいと祈ったんです。なぜ祈った？自分にそれがないからです。認めてるんです。自分から出てくるものは良いものがないということを知ってたからです。エゼキエル書に、私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて、肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせると言っています。人間が努力してやることではなくして、神様がそういう心、清い心を与えるって言ってるんですよね。我々はそれを信じる以外にないですね。続けて各時代の希望を見てみたいんですが、ニコデモはこれらの聖句を曇った心で読んでいた。おそらく私たちもそうだと思います。だが、今彼はその意味を悟り始めた。律法を外面的な生活に当てはめ、どんなに厳格に文字通りこれを守っても、誰も天の王国に入る資格はないということを彼は悟った。人間の目から見れば、彼の生活は正しく尊敬すべきものであった。だが、キリストの前に出ると、彼は自分の心が清潔でなく、自分の生活が清潔でないことを感じた。まあ、この、ニコデモはですね、だんだん心が変えられていたんです。聖霊の感化によって。そして彼はですね、自分は清いと思ってたのに、自分は救われると思ってたのに、そうじゃないっていうことに気がつき始めたんです。気がついた。そしてね、ここが素晴らしい。ニコデモはだんだんとキリストに引きつけられていってですね、そして救い主がこの生まれ変わりについてお話ししたときに、彼はこの変化が自分のうちに行われるようになったらいいなと思い始めた。思ったんです。自分の心が清められたらいいなと思うようになった。そして清めてくださいと思うようになった。そういうふうに願うようになった。ここが素晴らしい。人はですね、自分の力で変えることができないので、そうしてください、清めてくださいという必要があるんですよ。我々ができるのはそこまでなんです。神を信頼して信用して、その救いをですね、理解して求める。助けてください。清めてくださいということしかできない。そしたら神様は働くんです。我々の心の中で働いて変えてくださる。まあ、実は、この自分の心の中でこの生まれ変わり、変化が起こってくれたらいいなという思いは、口に出したわけじゃないんですが、イエス様はそれを悟られて、見抜いてですね、こう答えるんです。それに対して。ヨハネ3章の14節15節。ちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためであると言われたんですね。ここでイエス様は、 この荒野で蛇を、聖堂の蛇が挙げられた時にどういうことが起こったかということを示されました。そしてこれが語られた時、この挙げられた聖堂の蛇の象徴によってですね、ニコデモは、この目の前にいるイエス様が救い主だ。どういうことをなさろうとしているのか、今後ね。このどういう使命を果たそうとしておられるのか、気づいたっていうんです。多くのイスラエルの人たちはですね、生贄の儀式そのものに彼らを罪から解放する力があると思っていたようです。聖堂の蛇に価値がなかったように、聖堂の蛇には何の力もなかったんですよ。それを見なさいと言った時に、聖堂の蛇が癒したんじゃない。それを見なさいと言ったその言葉を信じてですね、そしてその言葉を発した神に頼った時に彼らは癒されたんですね。ですからこれ神の力でした。聖堂の蛇の力じゃない。それと同じようにですね、生贄の儀式そのものには価値がないことを彼らに教えようと神様は望まれた。イエス様はですね、犠牲の子羊捧げてましたね。イスラエルの人たちはたくさんの動物の血を流しました。でもその儀式が人を救うんじゃない。そのことを教えたかったっていうんですね。ではこの儀式は何のためにやるのかってことになるんですが、その儀式はですね、儀式によって救われるということを教えるのではなくて、それはイエス・キリストご自身がその血を流した子羊の大元、なんて言ったらいいですかね、こういうの。その人そのもの。まあ、要するにこの子羊が表している人ご自身であったわけですから。そのイエス・キリストに目を向けさせるためにこの儀式が行われていた。でも勘違いしてたんですね。それをすることによって救われようとしたんです。私たち、このことを常に自分に教訓として取り込まないといけないんだろうと思うんですが、こういう言われていることは私にとってはどういう意味なのか、ぜひ皆さん自分で考えてみてください。この行為とは、儀式そのものによって救われるんだと思ってやってたイスラエルの人たち。この立場というのは我々の現実のこの教会においてはどう考えたらいいんだろうか。蛇に噛まれた人たちはですね、聖堂の蛇を見上げなさいって言ったときに、何言ってるんですかと、そんなの見たって何の意味があるんですかと、科学的な根拠を証明してくださいって言ってですね、言うこともできたんです。でも、とんでもない。そんな余裕はなかった。すぐに見なければ、もう間に合わなかった。なおかつ、モーセはそういうなことには一切答えなかった。当然、神様はそういう答えを、するように命じておられなかった。そして、彼らはですね、言われるままに、それを信じて見上げた人たちだけが、傷を癒されたんですね。このように書かれています。論争や議論によっては、魂に光が与えられない。我々は仰いで見て生きなければならない。ニコデモは教訓を受け入れて、それを持ち帰った。彼は理論について議論するためではなく、魂に命を受けるために新しい方法で聖書を調べた。聖霊の導きに身を委ねたとき、彼は天の王国を見始めた。この蛇に噛まれた人たちはですね、みんなこの聖堂の蛇でしたけども、それが、それはイエス様を象徴してたわけですね。そのイエス様を仰ぎ見ることによって生きることができたわけです。まあ、現代も一緒ですね。私たちいろんな、教会には儀式があるんだと思います。そしていろんな形式があるんだと思います。しかし、それをするから救われるんじゃないということですね。我々はそれを通して、その大元であるイエス様に目を向けるように、この儀式というのは設定されているわけですよね。儀式そのものに力があるわけじゃないですよ。 時間がちょっと迫ってまいりましたので、この続きですね、これちょっと飛ばしまして、この二つの聖句を皆さんにご紹介したいなと思います。スタディバイブルの新約聖書267ページの、引用文にですね、確かに現在の経験を変化させる必要は大いにある。現代の真理の神聖さがあるべきほどに認められていないからである。だが我々に必要な変化は心の変化である。それは神の祝福を個人的に求め、神の力を懇願し、神の恵みが下って我々の品性を変えてくださるように祈ることによってのみ得ることができるのである。これこそ我々が今必要とする変化であり、この経験に到達するために忍耐強く力を尽くし、心からの熱心さを表すべきである。私たちに必要なのは心の変化なんだそうです。行いを変化させるっていうこと。目に見えた形で、今まで、そうですね、ちょっと皆さんに、おそらく皆さんの中にも、今まで嫌いも だったものが、好きになったという経験があると思うんですね。私にもありますが、わかりやすいので、食べ物について明かししたいと思いますけど、自分が幼い頃は、食べれないものがいくつもありました。その中で、三つ挙げるとすれば、人参だったりとかね。人参だったり、あと何でしたかね。ゴーヤーです。ニガウリね。ニガウリ。それから、豆類ですね。特にグリーンピース、エンドウ豆。これが食べられなかった、僕は。好きじゃなかったんです、全然。そして、特に、もう一番嫌いだったのは、このニガウリなんですが、食べて吐いたこともあるんですよ。戻しちゃってですね。もう全然受け付けないんですね。そういう時期がありました。ところが、中学卒業して、自給伝道学校というところに入ってですね、そこでの食生活かなりシンプルだったんですけど、その中で畑で採れるものがよく出てきました。で、夏場に畑で採れるものって何ですか、沖縄で。ゴーヤーなんですよ。毎食じゃないですけど、僕の中では毎食のように思いましたが、ゴーヤーがどんどんどんどん出てくるわけ。大嫌いですよ。で、それを目の前に、しかもですね、自分でこう取って食べるならよかったんですが、当時、こんな大きなアメリカのお皿の中にですね、大盛りで一人一人取って置いてあるんですよ。その席について食べないといけなかったんですね。ゴーヤーチャンプルーがこうやってもりもりと置かれてるわけですよ。地獄でしたね。最初は。参りましたよ、あれにはね。ですけど、その環境がね、食べないと生きていけない環境だったんです。出てくるものを食べないと生きられないですよね。ですから、仕方がないんで、ちびりちびり食べてたわけですよ。そしたらね、不思議なんですけども、そこに学生として4年間いましたけど、その間にいつの間にか食べれるようになったんですよ。食べれるようになったどころか、好きになってました。これ、すごい変化だと思いませんか？大嫌い。食べても戻してしまうような体質だったのに、食べられる。いや、好きとまでなったんですよ。でも大好きではなかった。でも、あったら取って食べる、自分で取って、好んで取って食べるようになりました。今大好きです。こういう変化。これを霊的に置き換えると、全く違う方向に行ってんですよ。受け付けない。食べれない。いや、嫌いというものから好きになるんですから。我々の霊的な経験もこれじゃないといけないんですよ。心の変化ね、が必要です。もう一つの引用文ですけれども、これはおそらく皆さんにとって励ましになるのではないかなと思って選びました。親は、特にここに親はって書いてありますので、子育てをしておられる親御さんたち、これ覚えていったらいいなと思うんですが、親は彼らの重要な働きを行うときに、 天来の助けを求め、それを受けなければならない。たとえ親の品性や、習癖や習慣が劣った形で形成されたものであっても、たとえ子供時代や青年時代に教えられた教訓のために彼らの品性が悪い方向に発達していても、失望する必要はない。心を改変する神の力は遺伝的、後天的な傾向を変えることができる。なぜなら、イエスの宗教は向上させる宗教だからである。新たに生まれるということは、改変すること。キリストイエスにあって生まれ変わることを意味する。どうですか？我々不完全ですよね。クリスチャンって言ってますけど、完全だって言ってるわけじゃない。全然完全じゃないからこそ、神様に変えていただきたいと思って集まってきてるわけですよね。その我々が誰かを指導しないといけないんですよ。親であれば子供を。あるいは、我々信徒であれば先に教会員となったものが後から来た人たちに何か教えていくわけですけども、そういう時に不完全なものが教えるわけですから、どうしようもないなと思っちゃうんですが、心配するなって言ってるんですよ。神の言葉を語り伝えたら、聖霊が働いて、その人の心を変えていく。実際に育てるのは人間じゃなくて神様なんです。だから心配するな。親もそうです。子供たちに本当に正しい教育、正しくその人たちを指導、子供たちを指導しているかって心配になりますよ。いい模範を見せてないんじゃないか。でもですね、私たちが御言葉を語って聞かせていくときに、その御言葉によって彼らはいつの間にか感化されて、神を認め、受け入れ、信仰を持つようになっていく。そのことをですね、我々は信じるべきですね。こう書いてますよ。神の力は遺伝的、後天的な傾向を変えるって書いてある。我々遺伝的に親から弱い何かしらを受け継いできてますよね。先祖代々。その自分が生み出したものじゃなくて、もともと、この、なんて言いますかね、この、性質的なものをこう追ってきているものがあるんですが、それもさらに後天的なですが、ですから自分が生み出してきた様々な悪癖や間違った考え方や、それも全部その傾向を変えることができる力があるって神様には。我々はこれを信じないといけないですね。もう一度繰り返します。ニコデモは地位の高い人でした。長年、まあ、我々の現代に当てはめて言うならば、長年この教会に通い、長い間クリスチャンをしている人だったんです。ニコデモは。なおかつ、指導的な立場で偉い人だった。その人に対してイエス様は、あなたは生まれ変わる必要があると言ったのであれば、特に長年教会に通っている人たち。これはですね、初めて神様を知って、最近受け入れてバプテスマを受けて教会になった人たちよりも、長年教会にいる我々に対して語られているメッセージです。だから私たち古だぬきが、心してこの教訓を学び直さないといけないんじゃないでしょうかね。そのように思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、私たちは長年教会に通い、そしてクリスチャンであると自称してはいますけれども、まだまだ心の清められていない、人間本来の悪い性質を表してしまう弱い、ものであります、あなたはそれをご存知ですが、願わくばどうぞ私たちがニコデモのように心を開いて、なおかつ彼が思ったように、私自身の心が変えられてほしいと願うことができるように助けてください。私たちがもしこの願うことがないならば、決して我々は変わることがありませんし、たとえ神であっても救うことができません。願わくばどうぞ私たちが変わりたいと思って、その願いをあなたに捧げて、そして現実に変えられていくことができますように、この経験をどうぞお一人お一人に与えてくださいますようにお願いいたします。 そのことによって神様を表し、神のご品性を表して、多くの人たちに証をすることができるように、どうぞ私たちの心を変えてください。このことを強く願い、また、愛する兄弟姉妹方が、本当に一人一人がそのことをもっと考えてみる機会が与えられるようにと願って、この祈りを尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。